The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
死者の中からよみがえられたキリストは何回か人々に現れました。そのうちの1回はルカの福音書24章に記録されています。聖書が手元にありましたらルカの福音書24章を開きください。2人の弟子のことが書かれています。彼らは中心となる11人の弟子ではありませんでしたが、イエスの身近にいた弟子だったと思われます。2人のうちの1人はクレオパという名前で、彼らはエマオと呼ばれる町に帰るところでした。エマオはエルサレムから11キロメートルほどの距離でした。聖書には距離は書かれていますが、どの方向かは書かれていません。それで、エルサレムから11キロメートルほどの距離にあるいくつかのイスラエルの町がエマオだと主張しています。私たちがイスラエルのツアーに行くとき、普通はエマオを飛ばします。どの町がエマオなのか、歴史的にも考古学的にも実証されていないからです。私が好きなのはエルサレムの西方にある町です。私はなぜか二人が傾きかけた太陽に向かって歩いているように想像してしまいます。もちろんそうではないかもしれません。特にこの町が気に入っているのは、この聖書の出来事を記念して建てられた教会に時計塔があるからです。私はこれまで20回もイスラエルへのツアーを引率しましたので、イスラエルの何十もの町に行ったことがありますが、時計塔のある教会はこの町にある教会だけです。この教会があるので私はこの町が気に入っています。エマオへ向かう二人の弟子の話はルカの福音書24章13節以下に書かれています。彼らは絶望的になっていたことでしょう。彼らはエルサレムにいましたが、彼らを導いてくれると期待していた指導者がいなくなったのです。当時の多くのユダヤ人はイエスが建てると言われた王国は地上の王国だという思い違いをしていました。実は今日もキリストが再臨されこの地上を統治されると混乱している人々がいます。ユダヤ人たちはその他にも様々な思い違いをしていました。例えば割礼です。イエスは彼らに割礼について教えなければなりませんでした。私が語る割礼は体の割礼ではありません。霊的なものです。あなた方の心に割礼を受けなさい。また人々はどこで礼拝を捧げるべきか、この山か宮に行かなければならないのかと心配しました。けれどもイエスは指摘されました。そうではない。天の父はあなたの心で礼拝を捧げることを願っておられる。どこで礼拝を捧げるかは問題ではない。この点について気をつけなければならないことがあります。私の教会に釣り好きの人がいて、その人は、日曜日の午前中に釣りに行っても構わない。礼拝はどこででも捧げることができるから、釣り船の中でも礼拝できると言いました。それに対する私の答えはこうです。確かにその通りです。けれども教会に来ないのは、別の場所で礼拝を捧げることができるからではなく、釣りをしたいからでしょう。動機を純粋に保たなければなりません。私の言葉を間違って捉えないでください。本論に戻りましょう。イエスは、ご自分の王国はこの地上のものではないと言われました。イエスがゲッセマネの園で群衆に捕らえられたとき、弟子たちに次のように言われました。剣を元に収めなさい。私の国がこの地上のものであれば、私が天の父にお願いするだけで、多くの御使いの軍団が私を守ることができるのがわからないのですか。イエスが弟子たちに教えていたにもかかわらず、神の国とこの世の王国について、彼らは混同していました。だから二人は落胆していました。 彼らの指導者が十字架にかけられ死んだからです。彼らは神の国のことを理解していませんでした。さて、二人がエマオに向かって歩いているとき、イエスが合流しました。けれども、主が彼らの目を閉ざしてご自分は明らかにされなかったので、彼らにはイエスであるとわかりませんでした。主は彼らに教えられました。旧約聖書からイエスがメシアであることを書いてある箇所を引用し、ご自分について解き明かされました。この時に主の語られた説教が聖書に載っていればよいのにと思うことがあります。主が用いられた引用箇所が分かれば素晴らしいでしょう。けれども、主が用いられた箇所を想像することはできます。例えば、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかで始まる詩編22編です。この言葉を主は十字架の上で口にされました。きっと詩編22編と十字架の上の言葉の関連を説明されたことでしょう。詩編22編12節13節では、敵が主の周りに集まったことを語っています。18節では、主の着物をくじ引きにしたことが書かれています。詩編69編にも十字架のイエスのことが述べられています。110編には、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよとあります。イエスはこの二人の弟子たちに、旧約聖書の中からさまざまな主ご自身について書かれている箇所を示されたと思います。その中にはイザヤ書53章がきっと含まれていたと思います。イエス・キリストがメシアであることの予言に満ちている荘厳な章です。またゼカリア書9章もそうでしょう。あなたの王があなたのところに来られる、柔和でロバに乗られると予言されている箇所です。エレミア書31章もそうではないかと思います。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となるという言葉が書かれている章です。イエスはこれらの箇所を示しながら、これはやがて来られるメシアについて予言された言葉だと言われたのではないでしょうか。旧約聖書に目を通しながら、イエスはこの二人にどの箇所を解き明かされたのだろうかと想像するのはとても楽しいことです。さて、日が沈みかけていましたが、イエスはさらに先へ歩いていきそうな様子でした。彼らはイエスを引き止めました。ちょっとお待ちください。もう日も暮れそうです。すぐに暗くなります。私たちのところにお泊まりください。ここエマオに私たちの家がありますから。それでイエスは彼らのところに行かれました。彼らはもっと教えを聞きたかったのでしょう。食事の支度をし、食卓に着くと、イエスはパンを取られました。この箇所は素晴らしいと思います。イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されました。主は最初の聖餐である吸い越しの食事の時と同じことをなさいました。するとすぐに彼らの目が開かれ、彼らはその方がイエスだとわかりました。主です。彼らがイエスだとわかると、主はすぐに見えなくなりました。後になって彼らは言います。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。主は目的を果たされました。彼らは主を見たのです。彼らはイエスが死者の中からよみがえられたと知りました。彼らはどれほど驚き感激したことでしょうか。11キロメートル歩いた後で疲れていたにもかかわらず、またもう暗くなりかかっていたにもかかわらず、彼らはエルサレムに戻り、他の弟子たちによみがえられた主にお会いしましたと伝えました。主は生きておられます。死んではおられません。死者の中からよみがえられたのですと。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことを聞き、あなたの心を燃えてほしいと思います。旧約聖書にはやがて来られる御子イエスについての予言が記されており、新約聖書には その予言の成就、イエスの苦しみと死、死者の中からの蘇りが記されています。これらを読み、あなたの心の炎が燃え、次のように言ってほしいと思います。じっと座ってはいられない。他のクリスチャンと一緒にこの福音を伝えなければ。皆さんが宣教への願いを強く持ってほしいと思います。神の御言葉を世界に伝えたいという願いから、皆さんの教会の宣教の働きや宣教師の働きや、この番組の働きのために献金をされることを願います。私たちの団体は皆さんからの献金をスタッフの報酬のために用いることなく、すべて神の御言葉を世界に伝えるために用います。私たちには蘇られた主がおられます。主は私たちにご自分を表されました。このことを大いに喜びましょう。そして主の蘇りの知らせ、主によって受ける救いの知らせを世界に伝えましょう。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。